はい、ということで、スターニフラフスキーシステム、ちょっと言えてなかったかもしれないですけど、について3回目の音声ということなんですけども、前回はですね、その通りの作業をやればおのずと感情が出るからそれを演技に使えみたいな、画期的な手法だったんだよという話をしました。でこの感情というのはですね、非常に大事で潜在意識にもちろんつながっているわけですね。なのであの結構あの私は本当演劇とか全然門外観なのでちょっとわからないんですけども、でも俳優の人たちが言うには本当に入っちゃった時にいろいろ弊害があって怖いみたいですね。なんか例えば殺人犯の役とかやってそれをもう演じるためにこういう風にしっかりと入り込んだりするとなんか本当に犯罪を犯しそうになったりとか、それからすごい虚達感に襲われたりとか、人のことが憎くて仕方なくなったりとか、そういう大変なことが起こるそうです。大変ですよねこれね。でですただみんながね、みんなそれができるかっていうとそうではないですね。で、今ですねこの音声を撮ってるのが2022年の3月なんですけれども、現時点の音声ではウクライナに、ロシアが侵攻していてもう非常に揉めています。で、ゼレンスキー大統領っていう人がウクライナの大統領で、もともとコメディアンだということです。で、ネットなんかを見ていると、たかだかコメディアンなんかがウクライナの大統領になっちまったからこんな戦争に巻き込まれて、もう本当に国民がかわいそうだみたいなこと言ってるおっさんとかいるんですね、ツイッターで。日本人です。で、この根底にあるのは、やっぱコメディアンっていうのが日本人のコメディアンのイメージなんだと思うんですよね。私の知る限りでは欧米諸国のコメディアンというのは知的階級に属するんですよね。なぜかっていうと頭が良くないと人を笑わせられないからっていうのが西洋文化圏の前提条件なわけですよね。で事実彼は大学で経済学を学んでいて優秀な人だったみたいなんで、もうそれ頭いいんでしょうねって感じはするんです。決してアホではないと思うんですよ。でもっと言うと別に日本の芸人の人たちもアホではないと思うんですけど、アホ前提でポジションとしていますよね。だから日本だとちょっとその頭悪い人みたいな感じになっちゃってると思うんですけども、本来ですね俳優とかコメディアンっていうのは、そういう意味で知的にレベルの高い人っていう位置づけなんですよ。それはなぜかっていうと人の感情とか演技を通して再現するときに、いろいろな感情とかそういったものを頭の中で複雑に再生できるという職業だからです。だからレベルが高い人たち、知的に、優秀な人たちというふうなポジションを取っているわけです。だから、この潜在意識と演技の話をするときにはまずその前提を頭に入れていかないといけないかなと思います。俳優というのは、文化人というよりも知的な人たちという位置づけなんですよね。ですで、だからなんていうのかな、そもそも普段から感じている感情とかが複雑でレベルも高いんだよという前提があるわけです。でもう言えなくなってきたけど、その理論っていうのもですね、それがベースになってるわけなんですよね。あなたたちはもう人生の酸いも辛いもいろいろ経験して知識もいっぱいあって、いろんな修羅場をくぐり抜けてきて、その上でこの理論をやった時にすごく開花しますよってことなので、普段から何も考えてなくて、なんなら喜怒哀楽が楽しい悲しいとか小学生レベル、ほとんどの人がそうなんですけどもの場合っていうのはあんまり意味ないかなというふうに思うんですよね。です。だから演技っていうのは、ね、すごく大変ですよね。だからやっぱ歴史とか、歴史本は絶対読まなきゃいけないですし、哲学書も読まなきゃいけないし、いろいろな知識とか頭に入れて、それこそ本当心理学とか脳科学とかも今はね頭に入れていかなきゃいけないと思うんですよね。でやるというところに価値があるというのを前提として覚えておいてほしいんですよね。で例えばプラチナとかレバカイでも長くいてもですね、なんかこう いつもなんかこう言ってるだけみたいな人っていますよね。私は願いが叶うんだとか言ってる人いますよね。そういう人ってねやっぱねこの感情の部分の参照枠と、あとそれから感情にまつわる知識が圧倒的に足りないんですよね。圧倒的に足りてなくて、知らないことだらけなんですよね。でやっぱり、ね、知って初めて見えてくるところがあるというか、 感じられるところがあるの、知らないのに感じるっていうのは無理なので、やっぱり結論から言うといつも同じ話になっちゃうんですけども、やっぱ3章枠広げていろいろ本を読まなきゃいけないなというふうに思います。これは本当ありとあらゆることについても大事だと思いますよ。例えば私が毎日メルマガ書いてますけども、なんかもう毎日お金のことばっかり考えている人間で、それがメルマガ書くって言っても何も書くことないわけですよ。でも、私は何をやってるかというと、毎日リサーチ5時間やってるわけですね。ネット記事から本から論文から読んでいて、でその上でいろんな人の人生を垣間見て感じて、それを発行させてメルマガという文章に書いてるわけですよね。それは無料で送ってるわけだから、それはファンがつくわけで当然です。だからそういう考えを持ってほしいなと思いました。以上です。